Okay, well, let's open our Bibles and let's get into our Bible study.
はい、では、聖書の学びに入っていきたいと思います。
Now it's Palm Sunday, and Palm Sunday commemorates Jesus entering into Jerusalem, while the people waved palm branches and they, you know, they shouted Hosanna.
今日はこのシュロの日曜日ということなんですけれども、これはイエス様がエルサレムに入って行かれた時に人々がシュロの枝とかをこう振りかざしてですね、主が入場されるのを褒めたたえたというそのことを記念して、祝う日曜日ということになります。
And it's, this is the day, this is a very significant day.
この日は実はとても重要な日です。
This is the day when Jesus presents himself to the nation as their Messiah.
この日はまさに、イエスご自身が彼らのこの民、イスラエルの民のメシアであるということをご自分のために宣言された日ということになります。
And as you know, he's going to eventually what is going to happen is he's going to be crucified later this week, and then he will rise from the dead next week on Easter.
そして皆さんご存知のようにその週の終わりには、十字架につけられイエスが十字架につけられます。でもそれで終わりではなくてその後今度よみがえられて来週の日曜日が復活のイースターサンデーということになります。
Now to get a fuller picture of what's going on in this event, it's helpful to go back to chapter 20. If you could open to Matthew, let's look at Matthew's Gospel, and we'll pick it up at chapter 20 and verse 29.
And このシュロの日曜日の日に何が起こったかということを、よく知るためにマタイの福音書の、終わりの方ですね、20章、21章、ここを見ていくと、実際どういうことが起こっていたかということがよくわかります。
And so try to get a picture in your mind. Jesus is traveling along with his disciples, and along with him there's a crowd of people, and they're going on the road from Jericho up to Jerusalem.
なのでちょっと覚えておいてください。イエスが大勢の群衆と一緒にですね、ずっとこう旅をしてきていて、そしてエリコからエルサレムにいよいよ入っていくというところです。で、周りにたくさんの群衆が付き従っていました。
Now this is the Passover feast, so people from all over Israel and other parts of the world, they're coming to Jerusalem. They're traveling along the roads into Jerusalem. But Jesus has this big crowd traveling with him as they come up to the city.
これは杉越の祭りがあるために、まあ多くの人たちがエルサレムに登っていくわけですけれども、イエスもまた、大勢の人たちと一緒にこの旅をしてエルサレムに向かっていました。
Okay, let's read from 29 to 34.
はい、ではマタイの福音書20章の29節から34節までをお読みします。マタイの福音書20章の29節から。さて一行がエリコを出ていくと大勢の群衆がイエスについていった。すると見よ、道端に座っていた目の見えない二人の人がイエスが通られると聞いて、主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫んだ。群衆は彼らを黙らせようとたしなめたが、彼らはますます、主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫んだ。イエスは立ち止まり、彼らを呼んで言われた。私に何をしてほしいのですか？彼らは言った。主よ、目を開けていただきたいのです。イエスは深く憐れんで、彼らの目に触れられた。すると、すぐに彼らは見えるようになり、イエスについていった。
So the blind men, they called out to Jesus. They called on, they used the title son of David. This was a very significant in that this was the title for the Messiah.
この目の見えない人たちがイエスが 通られるというのを聞いて、ダビデの子よというふうに叫びます。で、このダビデの子という称号というのはメシアに与えられている称号ですので、彼らがこれを叫んだというのは非常に重要なポイントです。
And notice how Jesus answers them. He says, "What do you want me to do for you?"
そしてイエスはその彼らに答えられました。私に何をしてほしいのですか。
Now that's significant. They're saying Messiah, you know, son of David, which means Messiah, and he said yes. It's like he answered that. He said, "Yes. What can I do for you?"
まるでですね、この盲人たちがメシアよって叫んで、それに対してイエスがそうです、私がそうです、あなたはあなた方は私に何をしてほしいのですかと応答されたということになります。
And then they tell him, "We want to get our sight," and he responds, and he touches them, he touches their eyes, and immediately their sight is restored.
そして彼らは目が見えるようになりたいのですと言ったそのことに対して、イエスがすぐに応答されて彼らの目に触れられ、そして彼らが見えるようになりました。
So if again imagineJesus has been traveling, as it says there in verse 29. There's a great crowd that's following. They're going with him. And he goes through Jericho, and then these blind men are there. And the crowd is all, they're all watching him. Jesus heals them. These guys can see. They just join in the crowd. And there's, you know, celebration as they continue walking toward Jerusalem.
29節のところで、このエリコから出ていくときに大勢の群衆がイエスについていったとあるように、そこには大勢の人々がイエスの周りにいました。そしてこの2人の目の見えない人をイエスが癒される場面を彼らはみんな見ていたわけです。そして彼らこの2人がすぐに見えるようになったこの癒しの御業を見て、みんなが喜んで、本当にこの祝っている、そういう喜びの空気の中、この群衆がエルサレムに向かっているということになります。
And I mention this because these people, just all of this has happened. They're there. Everybody witnesses this, that Jesus is openly admitting that he's the Messiah.
で、ここでイエスはもう今や公に自分がメシアであるということを表されて、そして人々はそれを喜んでいます。
So now let's read on. Now let's get into chapter 21 verses 1 through 5、
はい、では、マタイの福音書21章に入ります。1節から5節をお読みします。さて、一行がエルサレムに近づいて、オリーブ山のふもとのベテパゲまで来た時、その時イエスはこう言って2人の弟子を使わされた。向こうの村へ行きなさい。そうすればすぐにロバがつながれていて、一緒に転ばがいるのに気がつくでしょう。それをほどいて私のところに連れてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。すぐに渡してくれます。このことが起こったのは、預言者を通して語られたことが成就するためであった。娘シオンに言え、見よ、あなたの王があなたのところに来る。柔和な方でロバに乗って、ニロバの子であるコロバに乗って。
So Bethphage was a city on the Mount of Olives. It was just across the Kidron Valley from the temple in Jerusalem.
このベテパゲというところは、エルサレムのこの神殿のところからちょうどキデロンの谷というのを挟んで、その向かい側にあるオリーブ山のところにある町です。
And if you and before they went to Bethphage, if you're looking at a map, you would have seen they would have just gone through Bethany, which was located just on the backside of the Mount of Olives.
で、このベテパゲまで行く途中に、地図を見ると分かりますけれども、ベタニアという町を通っているはずです。ベタニアというのはこのオリーブ山のちょっと裏側のあたりにあります。
And now the people of Bethany were very familiar with Jesus.
このベタニアの人たちはイエスのことをよく知っていました。
Remember, he would often stay there with his good friends, Mary, Martha, and Lazarus, their brother Lazarus. Their two sisters and their brother Lazarus. They lived in Bethany, and Jesus would often stay with them.
というのも、ベテニアにはこのマルタとマリア、そしてラザロという3人の兄弟と姉妹が住んでいましたので、イエスのはその彼らと 親しくされていて、何度もここに泊まっておられたことがあります。
And remember, Lazarus, Jesus had just not that long ago raised Lazarus from the dead.
そして少し前にはこのことが起こる少し前にはイエスがこのラザロを死からよみがえらせるということも起こっていました。
Before the whole community of Bethany, they were out there at his funeral, and Jesus shows up and he raises Lazarus from the dead. You remember he came out and they had to unwrap him from his grave cloths.
ラザロが死んでしまって、そして葬儀の時にイエスがやって来られて、そして彼を死からよみがえらせました。もう体中包帯が巻かれている状態でラザロが墓から出てきたという話がありました。
So I think, as I imagine it, as they went, you know, through Bethany on up to the top of the hill, I'm sure there were people from Bethany that joined in the already large crowd. They join in too, and they're like, you know, with Jesus.
ですから、おそらくこのベタニアを通ってベテバゲの方まで行く間に、ベタニアの人たちもまた一緒にこの大勢の群衆にさらに加わって、一緒についていったのではないかと考えられます。
And they're at Bethphage, which is just before Bethphage, right before, at the Mount of Olives, before he goes down into Jerusalem, He tells his disciples, he directs them to go to Bethphage before he gets there, actually. Get the donkey for him to ride into Jerusalem on.
そして、このベテパゲというところに今行こうとしているその時に、先に弟子たちを使わして、そして、ロバを引いてくるようにということを、指示されます。
And one thing to notice, as you look at the story, how much...In control, Jesus is.
でここで一つ気がつくのは、イエスがいかにこの状況をすべてコントロールしておられるかということがわかります。
Things are happening exactly as he's planning them out.
いろいろなことが主のご計画の通りに進んでいます。
Verse 4 says that this took place, this riding on the donkey, was to fulfill what was.Prophesied by the prophet Zechariah in Zechariah 9:9.
4節にあるように、これは預言者ゼカリアという人が、預言したことが起こったということです。ゼカリア書の9章9節のところに書かれています。
And that scripture stated that the Messiah, the King, when he came, he would come to them riding on a donkey.
このゼカリア書9章の9節には、メシアが彼らの王が、ロバに乗ってやってくるということが予言されています。
So again, I'm stressing the point that Jesus is presenting himself to the nation as their Messiah.
ですからここでも強調しますと、イエスはご自身が彼らのメシアであるということをもう公に示しておられるということになります。
Now, before this time, remember that there were times when people realized he was the Messiah. His disciples would realize he, and he commanded, "Don't tell anyone that I'm the Christ."
でもこれ以前の時には、例えば人々が、この方はメシアだと気がついたとしても、でも誰にも言ってはいけないというふうに禁じておられました。
You see that back in 1620, for example.
例えばマタイの福音書16章の20節などにもそのようなことが書かれています。
but this day is different.
でもこの日は違っていました。
Jesus is setting the stage. It's all the message that he's giving today is your king has come.
この日は、イエスが彼らに群衆に与えておられたメッセージというのはあなた方の王が来たということを伝えておられます。
Now, normally, when in ancient times, when a king would come to claim his kingdom, he would come riding in on a powerful white horse as a symbol of his power and his.
当時、例えば王国の王が登場されるときには、非常に力強い力を表す大きな白い馬に乗って 登場されます。
But this, but here is Jesus riding on a donkey, and not just a donkey, it was a colt of a donkey, a little donkey.
でも、この時イエスは、ロバに乗って、馬ではなくロバに乗って来られます。しかも、ただのロバではなくて、コロバ、小さなロバです。
Jesus is coming as their king, but he's coming humbly.
王として来られますけれども、でも本当にへりくだって、イエスは来られました。
Now, Jesus was coming to save them, but he wasn't coming to save them in the way that they had imagined.
イエスは彼らを救うために来られるわけですけれども、でも、それは人々が考えていたような、想像していたような方法ではありませんでした。
He was coming in order to die on the cross to save them from their sins.
イエスは、人々の罪から彼らを救うために、死ぬために来られました。
And Jesus was going to save them through weakness, not through strength.
そして、ご自身のこの弱さを通して彼らを救われるわけです。力を通して、力を持って救うわけではありません。
Jesus wasn't coming in the way that they thought the king would come.
ですから、人々が王として来られる方はこういう方だろうというその、考えとは異なる方法で来られます。
He wasn't coming to overpower their enemies so that they would be free.
力を持ってこの敵を追いやってそれで人々が自由になるというそういうことではありませんでした。
In fact, Jesus is going to receive all that the enemy is can throw at him, and of course, the real enemy is the devil.
イエスは、この敵が受けるべきものをすべてイエスご自身が受けてくださったわけです。もちろんその敵というのは悪魔のことですけれども。
But in the end, Jesus is going to triumph over the enemy.
でも最終的には最後にはこの敵に勝利してくださいます。
Now the problem the people have is in their determination of who the enemy was.
でここで問題は人々がこの敵とは一体誰なのかということをどのように考えていたかということです。
For the Jews living there at their time, they considered Rome was the enemy.
当時のこのユダヤ人たちは自分たちの敵はローマだと考えていました。
You know, when they looked at what's the problem in life, it's because the Romans are oppressing us.
自分たちの生活が大変なのは苦しいのはローマが自分たちを圧制しているからだと考えています。
So for them, the idea that salvation would mean that the king would come and overpower the Romans, and then they would be free.
ですから彼らにとっての救いというのは、誰かが王がやってきてこのローマを、ローマからこのローマの圧制から自分たちを解放してくれるということを期待しています。
But of course, the enemy.That Jesus was coming to destroy was not Rome.
でももちろんイエスがこの滅ぼそうとしておられた敵というのはローマのことではありませんでした。
It was the power of evil that was inside each of their hearts.
それは一人一人の心の内にあるこの悪、それを、それに悪のその力にをイエスは敵と捉えておられ。
You know, your greatest enemy, I don't know how you feel about it, but your greatest enemy is not a person out there or a government or anything like that.
皆さんのこの敵、本当の一番大きな敵というのは、外側にいるなんか誰かとか政府とか、そういったものではありません。
Your greatest enemy is the power of sin.That wants to control you.
一番大きな敵というのはあなた自身を支配しようとするその罪の力です。
Now, if Jesus were to do what they wanted, suppose that he did free them from Rome, and all that would happen was someone else would become their enemy.
もし例えばイエスがここで
ローマを敵としてローマをローマに打ち勝ってくれて彼らを人々を解放してくださったとしても、そしたらまた次に誰か別の敵が登場してくるということになります。
And if they became powerful, so that they were more powerful than Rome and other people, then what the problem is, they would start oppressing people, and they would be acting evil toward people.
そして次に立った誰かが、もしかしたらもっとローマよりもひどく圧政を敷いてくるかもしれません。そして、人々を苦しめるようになるかもしれません。
There would just be different parts. Somebody else is playing like a play that has parts. It's okay, well, I'll be the oppressor for a while. You know, that wouldn't be free. They wouldn't be free.
もうただ単にこの圧政者がこう順番に変わっていくというだけになりますので、いつまでたっても人々が自由になるということはありません。
And to prove that,Just look, read the history of Israel.
もうそれはイスラエルの歴史を見ればよくわかると思います。
They had many enemies. Assyria was the enemy. The Assyria, then the Assyrians were defeated. Then the Babylonians. There's always an enemy.
アッシリアが一時大きな敵になったかと思うと、今度はそれが滅びても次にバビロンが出てくる。次から次へと敵が変わっていくだけです。
Then you see, like in Book of Judges, they were everyone was evil. They did what was right in their own sight. Israel was evil, and they were there was great oppression in the nation coming from themselves.
史記を見ますと、もうイスラエル自身がそれぞれが自分の目に良いと映ることを行っていたとありますけれども、もうイスラエル自身が自分たちの敵になってしまっているような状態。
Now Israel is just an example. You could put any people in there. They're just one people. That God has used them and put them in the Bible so that we can see. But we all, that's the story of human history.
でもそれは決してイスラエルだけのに限った話ではありません。私たちはイスラエルを通してこの聖書を見ながらイスラエルを通していろいろなことを見ていくことができますけれども、でもこれは全ての人に当てはまることだと思います。
It's like people getting oppressed, becoming the oppressed. It's just a cycle and a never ending cycle.
常に誰かこう圧政をするような人物が出てくるという、もうこれがパターンとなって繰り返されています。
But you know, even in my own, making this more personal, not talking about nations, but talking about personally, I find myself thinking that really what I really need the Lord to do is take care of my enemies.
でまたこの個人レベルで考えても、私自身もですね、もう自分のこのあそこにいるあの敵を、あの人を何とかしてほしいと。思うことがよくあります。
And my greatest enemy is I see is the devil. You know, I know that he's hassling, he's harassing me. Lord, take care of him. You know, strike him down.
もう一番大きな敵は悪魔だと思って、もう悪魔がいるから、こう自分が攻撃されてくるから、もう神様なんとかあの悪魔をなんとかしてくださいと。
Keep him away from me.
もう私から遠ざけておいてください。
But it's so easy to forget that really my greatest need is not for liberation from outside. My greatest need is the liberation I need from inside my heart.
でもすぐに忘れてしまいがちなんですけれども、実は、私自身にとっての一番この解放されるべき大きな必要というのは、その外側の敵ではなくて内側、自分自身の内にあるもの、そこからの解放が実は必要であるという。
My selfishness.
私のこの自己中心的な思いである。
My pride.
私のプライド。
My irritation and my that's where I need salvation.
このイライラする感情とか、そういったところからの救いというものが私に必要なわけです。
And the Lord reminds me, if He were to get rid of the devil, suppose He You know, if I start seeing that's my biggest problem, if he just gets rid of the devil, well, that wouldn't get rid of the evil that's in me.
たとえ神がその外側にいる悪魔をこう悪魔から自分を引き離してくださったとしても、 でも自分のうちにあるこの悪はなくなっていないわけです。
But what Jesus does, and sounds like I'm not even saying this, but Jesus comes into our hearts. He comes into our hearts, and he defeats. You know, it's like he rides into our hearts, and he defeats the devil there, or not the devil. He defeats the evil there.
でも、イエス様が私のうちに来てくださって私のうちに入ってくださってそして私のうちにある悪を打ち滅ぼしてくださいました。
All right. Let's get back to the text here. Verses 6 through 11.
では、マタイの福音書21章に戻って6節から11節を読みします。そこで弟子たちは行ってイエスが命じられた通りにしロバとコルバを連れてきて自分たちの上着をその上にかけた。そこでイエスはその上に座られた。すると非常に多くの群衆が自分たちの上着を道に敷いた。また木の枝を切って道に敷く者たちもいた。群衆はイエスの前を行く者たちにも後に続く者たちもこう言って叫んだ。ホサナ、ダビデの子に祝福あれ。主の御名によって来られる方にホサナ、いと高きところに。こうしてイエスがエルサレムに入られると都中が大騒ぎになりこの人は誰なのかと言った。群衆はこの人はガリラヤナザレから出た預言者イエスだと言っていた。
Now, actually there were, if you look at the closely, there are two donkeys. One was the colt.
ここに2頭のロバが出てきました。1頭はコロバです。
and LukeAnd Mark, when they tell the story, they make note of the fact that this colt, it was the first time it had been ridden.
そしてルカの福音書、またマルコの福音書を見ますと、このコロバというのは誰も今までまだ人を乗せた背に乗せたことがない。
So probably the other one was probably the mother that was walking alongside, the smaller one, the colt would feel.Comfort that his mother was there too.
ですからこのコロバと一緒に来たロバというのはおそらく母親のロバではないかと考えられます。コロバが、一頭で行くのを落ち着くように、母親の母ロバも一緒に、連れてきたということというふうに考えられます。
But here the people are spreading their cloaks on the roadAs Jesus is riding on this little donkey, and they're waving palm branches as he walks, and then they're proclaiming, "Hosanna to the Son of David."
そして人々はこの上着を道に敷いて、イエスがこのコロバに乗って、そして、入場されていくときに、みんながこのヤシの木の葉っぱですね、これを、かざして、そして。ホサナ、ダビデの子に祝福あれと叫びました。
Blessed is he who comes in the name of the Lord.
主の名によって来られる方に。
You know, and the word Hosanna actually means save, we pray.
このホサナという言葉の意味は、これは、救ってください。私たちはそのように祈りますという意味です。
So again, it's just this big crowd there.Jesus is riding in there, just all waving and celebrating, declaring, "Son of David, Messiah, our King, save us."
ですから人々はこのイエスがコロバに乗って入っていくときに、道に服を広げて、そしてヤシの葉っぱをこうかざしながら、私たちのメシアよ、サンオブ。ダビデの子というのはメシアという意味ですから、ミシエよ、私たちを救ってくださいと叫んでいたということです。
And what I wanted to set, the reason I wanted to set the stage is to realize that there's a huge crowd. Jesus is bringing the crowd with him.
ここにはもう大勢の群衆がいます。イエスが、イエスと一緒についてきた群衆がたくさんいます。
Back when we read back when he was going through Jericho, it said a great crowd followed him. Well, it only got bigger as he went, and the people from Jericho followed along. He went through Bethany, and so this big crowd is coming in, shouting Hosanna. The people that are already in Jerusalem would say, they would hear this noise and great. What's that? Who's
that, they would look up and see Jesus coming in with this big crowd of worshiping people.
もうエリコからずっとこの大勢の群衆が一緒にイエスと一緒についてきて、そして通るたびにいろいろ群衆がそこに加えられていったと思います。ベタニアからもたくさんの人が来ていたと思います。そしてその群衆と共にこの入っていくあの様子を、もうその、騒動といいますか、それをそこにもう先にいたエルサレムに先にいた人たちはそれを見て、一体何が起こっているのか、この人は誰なんだと言いました。
So this is like an open declaration. Jesus is the Messiah who has come to save us.
ですからここで本当に公に宣言しているようなものです。イエスが彼らを救うために来られたメシアであるということの公の宣言に。
And for the time that Jesus was ministering, he always concealed that.
でもイエスがずっとこの宣教の働きを続けて来られてきた間というのは、そのことは隠されていました。
He healed the lepers. He said, "Don't tell anybody. Go show yourself to the priest."
足の泣いた人を癒された時にも、人々に話してはいけない。ただ最初のところに行って、足の泣いた人に。カラートの人を癒した時にも、ただ最初のところに行って体を見せなさいと言われた。
So it was just kind of suppressed, kept down. But now it's like out in the open. It's like this is the day.
ですからこのメシアであるということをこう抑えておられたわけですけれども、この日こそまさに、公に自分がメシアであるということを宣言された日。
Yeah, this is the day that the Lord has made. We will rejoice in it.
この日は主が作られた、私たちはこの日を喜ぼうというあの、まあ、賛美もありますけれども、その日です。
And actually, they were singing that song. We're going to see here. If they were singing, they were actually, the praise that they're doing, it comes from Psalm 118, which is a psalm that they would always celebrate at the Feast of Tabernacles.
まさにそれを、あの賛美、今言った賛美も、人々がここで、あの賛美していました。この詩編の118編、これをいつも、このカリオの祭りの時に人々が朗読していましたけれども、その箇所からこの9節のところがあります。
You know, it's one of the Hallel songs that they would always recite.
ハレルと呼ばれるこの賛美ですね。
And if you look at verse 9, well, let's take a look at part of itLet's just open. Can you look at, I don't want to look at the whole thing, but Psalm 118, let's look at verses 19 through 28.
ちょっとこの118編、詩編の118編というのを見てみたいと思いますので、全部は読みませんけれども、ちょっとお開きください。
And when, as you look at Psalm 118, you realize just how Jesus fulfilled this.
詩編の118編、ここを読みますと、イエスがこの、あのここの予言をいかに成就されたかということがよくわかります。
And, okay, let's read 19 through 28.
詩編118編の19節から28節を読みたいと思います。義の門よ、私のために開け。私はそこから入り主に感謝しよう。これこそ主の門、正しい者たちはここから入る。私はあなたに感謝します。あなたが私に応え、私の救いとなられたからです。家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだ。これは主が設けられた日、この日を楽しみ喜ぼう。ああ主よ、どうか救ってください。ああ主よ、どうか栄えさせてください。祝福あれ、主の皆によって来られる方に。私たちは主の家からあなた方を祝福する。主こそ神、主は私たちに光を与えられた。枝を持って祭りの行列を組め、祭壇の角のところまで。あなたは私の神、私はあなたに感謝します。あなたは私の神、私はあなたを崇めます。
Now, verse 22 of Psalm 18 were used by both Peter and Paul to show that Jesus was the promised Messiah.
この22節にある、要の石となったというところですね。これは パウロもそしてペテロもイエスがメシアであるということを表すときに、引用している箇所になります。
Jesus was the stone that the builders rejected, but he has now become the chief cornerstone.
イエスは、この拒まれた捨てられた石でも、これが要の石となったということです。
Verse 24, there is that verse, this is the day that the Lord has made. And it's speaking of exactly this day that Jesus is riding into Jerusalem.
そしてこの24節にある、これは主が設けられた日、この日を楽しみ喜ぼうとあります。この日というのがまさにイエスが転ばに乗って入場された、エルサレムに入場された日のことを指しています。
And he's coming to save them.
その時にイエスは彼らを救うために来られました。
And he's coming to save them as a sacrifice.
そしてご自身が生贄となって彼らを救うために来られました。
This is just a side. I don't know if it comes through in Japanese, but in English, my translation, it starts with open the gates. You know, and Jesus is coming into the temple area, and then it talks about blessed is he who comes in the name of the Lord, and then it goes right on up to.27, it says, bind the festal sacrifice with cords to the horns of the altar. It's an idea of he's coming on to be the sacrifice for their sins. Anyway, just a side, I don't think it comes through so clearly.
この19節のところに義の門よ私のために開け私はそこから入りとあるように、そこから門から入っていかれてそして、この日は主が設けられた日ロバに乗って入ってこられてそして、祝福ある主の皆によって来られる方に27節のところに祭りの行列を組め祭壇の角のところまでつまりこう生贄になるところまでこの義の門から入られてそして生贄になるというところまでをこう表しています。
All right, let's read verses 12 through 13 in Matthew 21、
はい、ではマタイの福音書21章に戻って12節13節をお読みします。それからイエスは宮に入ってその中で売り買いしている者たちを皆追い出し両替人の代や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。そして彼らに言われた。私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしている。
Now the priests at this time they had developed a very lucrative business of selling animals for sacrifice and exchangingmoney and they had this was all set up in the temple grounds.
当時この祭司たちは実は、生贄の動物を売ったりまた両替をしたりこの神殿の庭のところでそういうことを行って、まあ、よく儲けるビジネスをこう編み出していたということになります。
You know, according to the Old Testament law, each sacrifice had to be inspected by the priests to make sure it was perfect.
律法によりますと、この生贄として捧げる動物というのは祭司によって、この傷やシミがないかということをきちんと点検してもらう必要があります。
The priests, what they offered a service. They said, well, we have pre-inspected animals. They've already passed inspection. You can buy them from us.
祭司たちはそのためにこの事前に点検した動物を生贄としてそこで売っていました。
And they only accepted in the temple a certain shekel, that, a coin they needed to give an offering at the temple. They would give a shekel. And they had what was, there was only one type of shekel that was accepted at the temple.
またですね、この神殿に納める税金というのがあるんですけれども、神殿を管理するための捧げ物になりますけれども、これも、特別なそれ用の、シェケルというものを使う必要があります。
And then, so they said, well, you can exchange. We have a table here. Just exchange your shekels for the temple shekels.
ですから、ここでもまた彼らはその神殿に捧げることのできる、シェケルを通貨を、そこで両替して売っていきました。
But the problem is they charged a very high rate. They made a lot of money off this.
でもその時にその交換レートが非常に高くしていて、それをその交換両替から、まあ、彼らは儲けを得ていたということになります。
And then with the animals, it was said that the priests would charge more for the animals and actually get stricter on the inspections, kind of make people, well, just, well, might as well buy a pre-inspected animal.
動物もですね、人々が携えてきたその生贄の動物をこう点検するときに、まあ、自分たちが点検するわけですから、それを非常に厳しく点検して、で、これはダメだから、私たちが先に調べたこの動物を売ってるからこれを買いなさいということで、まあ、商売をしています。
It was a money-making scheme.
もうそのようにこの金儲けの仕組みがそこに出来上がっています。
And God did not like it.
神はそれを嫌われて。
This was his temple.
ここは神の宮です。
And he had a purpose for his temple.
神にはこの宮に、神殿にご計画を持っておられました。
And it says here, in when they're quoting Isaiah 56:7, it, Jesus quotes it, it says, My house shall be called a house of prayer.
神は、それをイザヤは、イザヤ書56章のところ、56章の7節で予言していますけれども、私の家は祈りの家と呼ばれるというふうに書かれています。
Now, don't think that Jesus just lost it. That is, he lost his temper and he's just out of control. It's not like that.
ここでまあイエスがこの台を倒したとありますけれども、何もですね、こう感情的に怒りに任せて、この制御を失ってそういうことをしたというわけではありません。
Jesus is purposely doing this. He's not out of control. He's acting on behalf of his Father, and he's coming to claim his house.
目的を持って行われました。父なる神のその怒りを、表して、そして、あえてそのような行動を行ったということです。
God hates it when people take advantage of other people's desire to worship Him in order to make money.
神はこう誰かがですね、人が神を礼拝したいと思って、その礼拝したい思いにつけ込んで、そこから何か金儲けをしようとすることを嫌われます。
And unfortunately, through history, it has happened a lot.
でも残念なことに歴史を通してずっとそういったことは繰り返されてきました。
It happens very much today.
今日でもそういうことが起こっています。
It's not that you can see people, and I mean getting wealthy off the gospel.
ある人たちはこの福音を用いてそこから非常にこの裕福になっている人たちがいます。
Maybe you know there aren't that.Many things in Japan, because there's very few Christians, but in America we have these, and all over the world actually, there are these health and wealth preachers that just this, live this lavish lifestyle.
まあ、日本はまだクリスチャン人口が少ないということもあって、そんなにそういうことはないかもしれませんけれども、アメリカやまたその他の国々では、本当にこの福音に携わる人々の中に非常にそこから、富を得て、もう豪勢な暮らしをしているクリスチャンの人たち
がいます。It's amazing when I watch them, I think, man, you have no fear of God.
もうそういう人たちを見ると本当に神への恐れというものをもう全く感じられません。
One guy, he was just saying that I think it was last year, he wanted another jet. And he was just milking people with their money. It's just, if you watch it, you go, why would anybody give their money to this guy? He's obviously a fraud.
もう去年だったか、
おととしだったか、
ちょっと少し前ですけれども、ある人は、私はもう一台、ジェット機が欲しい。もう一台ってことは、もうすでに持ってるわけですけれども、もう一台欲しいと言ってる人もいました。でも、そういう伝道者というか、そういう人たちに、まあ、人々がお金をつぎ込んでいくわけですね。どうしてそういうことになるのかもよく理解できません。
Anyway, I could get off on them. I don't like those guys. But God has the same attitude. Jesus has the same attitude today as he did when he entered the temple and just drove out those guys.
まあ、そういった話はちょっともう脇に置いておきますけれども、でも同じようにここでもイエスはこの人々がそうやってこの 民が神を礼拝しようとしているその民から金儲けをしているそういう人たちのことに対しても怒りを覚えて、そしてその台を倒すという行動を取られました。
But here, now back to the, what's Jesus in Jerusalem. Jesus is coming as the king.
イエスは王として来られました。
Look at when he comes to the temple, he acts like he owns the place.
ですからこの神殿に入られる時ももうまるでご自身の宮であるかのように振る舞っておられます。
He comes and he starts rearranging the furniture.
神殿にやってきて、そしてまたこのそこにあった家具を並べ替えるようなことをしておられます。
He says, "My house will be a house of prayer."
私の家は祈りの家と呼ばれる。私の家というふうに。
There's a collision coming. There's a confrontation that cannot be avoided.
もうこの衝突がこういったことを言うということはもう本当に衝突がもう避けられないというそういった方向に進んでいます。
Let's read verses 14 through 17.
14節から17節を読みします。また宮の中で目の見えない人たちや足の不自由な人たちが身元に来たのでイエスは彼らを癒された。ところが祭司長たちや律法学者たちはイエスがなさったいろいろな驚くべきことを見て、また宮の中で子供たちがダビデの子にホサナと叫んでいるのを見て腹を立てイエスに言った。子供たちが何と言っているか聞いていますか。イエスは言われた。聞いています。幼子たち、血のみ子たちの口を通してあなたは誉れを打ち立てられましたとあるのをあなた方は読んだことがないのですか。イエスは彼らを後に残し都を出てベタニアに行きそこに泊まられた。
So verse 16 is a quote from Psalm 8:2.
16節のところ、これは詩篇8編の2節を引用しています。
So again, Jesus, this is a collision course. He's on a collision course with the religious leaders that this is inevitable that will happen.
もうこのまま行くとまさにイエスはこの宗教指導者たちと衝突をする、それはもう避けられない状態に進んでいるということが分かります。
And Jesus has come in a very direct manner, proclaiming himself to be their king.
そしてイエスはもう本当にはっきりと直接的にご自身が彼らの王であるということを宣言しておられます。
And he's putting these religious leaders into a position of either accepting him or rejecting him.
そしてもうここでこの宗教指導者たちに彼らがイエスのことをこのメシアとして受け入れるか、もしくは偽物だとして拒むか、もうどちらかを選ばざるを得ないような立場に追いやっています。
Because either he is who he says he is the rightful king, or he is an imposter who's claiming to be their king.
もうこの方は正当な王であるか、もしくは自分が王だと名乗っているだけの偽物であるか、もうどちらかということになります。
It's as if Jesus is saying, either crown me or kill me.
まるでイエスは私を王にするか、もしくは私を殺すのかと言われているようなものです。
There is no other choice, really.
もう他に実は選択肢というのはないということになります。
But you know, the truth is, everybody has to make the choice.As to what they're going to do about Jesus.
でも実は私たちすべてのものがこの選択をしなければいけない。イエスについてどう考えるかというその選択をしていかなければいけない。
Everybody, we must all decide whether we're going to believe the things that Jesus said about himself or not.
私たちすべてのものがイエスがご自身について言われたことについてそれを信じるのかそうではないかということを選ぶ必要があります。
You know, either Jesus is the Son of God as he claimed, he is the Lord, he is the King, or he's an apostle.
彼がイエスが神の子である、主であり、そして王であるのか、もしくは偽物なのか。
And so he doesn't really leave any room for any other choice.
もうその他の選択肢は 実は残されていません。
But you know, a lot of people, you know, there's no room for us to say, well, you know, I don't really, you know, I'm not a Christian. I don't believe Jesus is God. But you know, I kind of like his teachings.
ですから、こう人がですね、いや、私はちょっとクリスチャンじゃないし、イエスを自分の神としては受け入れられないけれども、でもイエスが教えた教えはなかなかいいと思っています。
You know,
そういった有用性はありません。
Yeah, I like that teaching. Do unto others as you would have them do unto you. That sounds good. I like that.
自分にしてもらいたいことは、他の人にもそのようにしなさいと言ったような、そういう教えはすごい素晴らしいと思います。
You know, I really respect him.
彼を本当に尊敬します。
Well, then what about the fact that he claims to be Lord, that he's the salvation that you need for your sin? Do you believe that?
でもじゃあ、あなたにその罪からの、救いが必要で、そのイエスがその救い主であるということ、そのことは信じますか？
And you know, the people tell me, well, I'm not want to be a religious fanatic. No, but there's no room. You either he is who he says he was, or he's not. There's no third choice.
でも私はその宗教なんてちょっとごめんですと断る。そういうどっちつかずという選択肢は与えられていません。もうイエスを信じるか拒むかどちらかです。
Okay, there is a third choice. He could have been crazy. You know, he could have thought he was God. But that's pretty much it.
Like 3つ目の。
Like C.S. Lewis said, liar, he's a liar. Anyway. 3つ目の選択肢とし
てもしかしたら、この人は気が狂っているからねという言ってることを自分がメシアだとか言ってるけども気が狂ってるんだからというそういうものもあるかもしれませんけれども。
But here we've had this big confrontation. Jesus comes in Jerusalem. It's basically, I'm your king. What are you going to do about it? Well, the religious leaders.In Jerusalem are not going to accept that Jesus is the king.
もうとにかくイエスはこの王としてエルサレムに入場されました。そして、ご自分でそのことを宣言されて、それを受け入れるのかどうかと迫られます。そして宗教指導者たちはそれを拒みました。
And they will have him put to death, and he will die on the cross.
そして彼らはやがてイエスを、死刑にして、そして十字架につけます。
But of course, this too is part of the plan. Jesus predicted. He told his disciple it's going to happen. This is why he came.
でもそれも実はご計画のうちでした。イエスはそうなるということもよく分かっておられて、そして前もって弟子たちにこういうことが起こるということも伝えておられます。
He came as the sacrifice.
そのために来られた。生贄となるために来られました。
He came to die on the cross.
十字架で死ぬためにイエスは来てくださいました。
But of course, we know that that's not the end of the story.
でもその十字架で死ぬということ、そこがこの話の終わりではないということを私たちは知っています。
Next week is Easter.
来週は、イースターです。
And Easter we celebrate how Jesus overcame death.And he was raised back to life.
イースターの時には私たちはイエスがこの死に打ち勝って、そして、命がよみがえったことを祝います。
And that was the ultimate proof that he was the king, that he was the Messiah, and he proved it.
それこそがまさに、イエスが王であられ、メシアであるということの証ということになります。
Well, let's pray.
お願いします。
Lord Jesus, you are our King.
主イエス様、あなたは私たちの王です。
And we are of those that just say, Hosanna. We welcome you as our King.
私たちはただホサナと叫びます。あなたを王として迎えます。
And Lord, I just want to thank you for your kindness to us.
主よ、あなたが本当に私たちに、よくしてくださることをありがとうございます。
Thank you for coming to us and not leaving us alone.
私たちのために来てくださったこと、私たちを、置き去りにするのではなく、私たちのために来てくださったことをありがとうございます。
Thank you for your patience with us.
私たちに忍耐してくださることをありがとうございます。
And for holding out the salvation that we need. Thank you.
そして私たちに必要な救いを与えてくださったことを本当にありがとうございます。
We just celebrate you, Jesus.
イエス様、私たちはあなたを祝います。
It's in Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.